大森達史の八ヶ岳ミステリーツアー。この番組は北杜市稲江アートフェスティバル実行委員会八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りします。さあ始まりました11月、ね、この木八ヶ岳紅葉がものすごく綺麗な時期を迎えておりますけども、山が燃えるって、まあ、こういうこと言うのかなっていう思うぐらい真っ赤っかなんですよね。なんで葉っぱが赤くなるのかなって今朝考えてたんですけど答えは出ませんでした。さて今日も始まりました大森達史の八ヶ岳ミステリーツアーですね。今日はですね、この番組、まあ、冒頭もね始まりましてから10月から始まって、まあ忙しいようにね、なんとなくこういろんなミステリーに着手していったんですけども、この番組自体が何なのか、これはね何を探っている、そして何を伝えている番組なのかなんてことをね、改めて雑談を交えながら今日はですね皆様にこの番組の魅力を改めてご紹介したいなと思っております。今日はですね、私マリンバ奏者の大森達史と、そしていつもおなじみの魔女さん、
魔女だよ、
出た出た、そして、ミュージアム協議会より宮子さん、
宮子でございます。
もう宮子さんこれ安心宮子さんってこれ名前じゃないんですよね、
はい、
名字なんですよね。
そうなんです、
ね、安心だわね。
安心ですよ
安心、
あのね、うん、宮子さんがいるだけで、うん、あのことがちゃんと進むようになる、
うん今日はね進めなくていいの。
まあ、どういうことですか。
ほらデスクの上にあるでしょ
コーヒー、うん、これコーヒーサワカイ、
サワカイ、
サワカイでいいんですか。そうい
やだって私たち今ね、うん、あのササリキューの宮子さんと2人で、はいはい、これからミステリーツアーをどう組むか、
うんうんうん、
今まではどうだったかなんてね反省会してたんだよね。
そうなんです。
魔女が反省できるんですか。
私じゃないあなたじゃ、
僕の、ね、あなたでしょ。僕の反省含めてね、はい、
でそこへ来ちゃったもん、あなたが。
あそっか、
うん、
でもちょ僕嬉しい今日は情報を持ってきたんですよ、うん、というのが、はい、リスナーの方から の、 あの、うん、メールっていうものを私のホームページの方からいただいてですね、うん、数件あったんですけども、とても楽しんでくださってますっていうね、あの話と、うん、あとはミステリーツアーっていうその名前だけが一人走りしてまして、
うんうん、
このツアーはどうやったら参加できるのかっていう意見もあったんですよ。
素晴らしい、
面白いですよね、
うん、これはちょっと使えませんね、宮子さん、
はい、
ね、素敵ですね。
実際に参加してみたい、このミステリーツアーを、ね、体感してみたい、うん、一緒になっていうふうに言ってるので、う
ん、たくさん参加するとね、うん、怖さも倍増
そこか
知ってます、そういうプレッシャーが倍増すると僕すごく怖くなるんですよね、はいはい、
大丈夫ですよでもね、どうでした今までのミステリー。
そうね、あのね、今年、まあ、春からは、はい、ミュージアムたちを今日、ね、あの紹介するっていう形で、まあ、綺麗な部分ですよね、
うん、
いわゆるね、いわゆるね、表に出てる部分っていうものを紹介していたんですけども、
はい、
そこにまつわる裏の部分まだこう公表されてなかったりですとか、
うん、
なんかこうクエスチョンマークのまんま終わっていたところ、誰にもご質問できなかったことっていう、いわゆるミステリーっていうものが、うん、こんなにあるんだなって、
うん、
でだから本当にこの番組が何なのかって説明する間もなく、本当にいろんな情報がももも入ってきたので、
はいはい、
まあ、紹介するだけでまずはもう焦っていました、うん、でもちょっと一回呼吸させてくださいと、
はいね、はいはいはい、
そう
なんですよもう今までね、何回か収録して、うん、
はい、
実はほとんど知らされてなかった、
うん、そうですよ ね、
ね、行き先も間際、
確かに
ね、でしかもドアを開けなければあなたは遭遇することができなかった、
うん、そうですよ、
裏の世界
もう、ね、あの裏の話、本当裏の世界なんですけど裏の話すると台本がないんですよこの番組、うん、まるっきりなくって、タイトルだけがですね、まあ、半年分とかこう決められているんですけども、
そうなんですね、
そのタイトルからは全くこう予想することも下準備することも勉強することもできないまんま、うん、私はマイクをいつも握ってます、
うん、
ですので、ね、先々週なんのかな、 の大変だったじゃん、あのそうそう、あの妖怪だって言って、
そうそう、
手開いたらあの昆虫で僕一番大変だったっていう
昆虫が出てきたらどうしてそんなうろたえるの。
いやもうおかしい、知ってます、今このスタジオの中ね、あのこのマイクスタンドをですね、よちよちよちよち歩いてる昆虫がいるんですよ、これ、の臭いやつですよ、
カメムシさんですね、
カメちゃんね、
たま、こっち見てる今、こっち見てる、
カメちゃん、カメちゃん大丈夫よ、カメちゃんねえ、うん、手のひら乗っけてあげようか、
またあの二の前放送事故ですよ、あれも完全に
いやいや実はね、うん、あのミュージアムってどっちかっていうと硬いイメージしないですか、宮子さん。
ああそうだったかもしれないですね。
そうそう、で、あのやっぱりある時にね考えたんですよね、うん、裏のミュージアム、
ほうほうほうほう、
おナイトミュージアムとも言いますよね。
確かに確かに、公開されてない部分ですもんね。
でも私が着目したのはね、うん、実はね個性あふれる妖怪たち、いわゆる館長さん、うん、
そうなのそうなのそうなの、本当そう思います
ね、
う
ん、で彼らのなんか本当の姿をね、うん、見てもらいたい、うん、で作品を紹介する時の館長さんと、うん、自分の大好きな趣味を紹介する時のあの恐ろしげな館長さん、
目変わんだよね、
目変わるんだよね、声も変わるんだよね、
そうそうそうそうそう、
どうでした今まで言って。
いや結局ねそのまあ、とあるその例えば作品だったりとか、うん、作家さんっていうものを特集してるところの館長さんってことだから、うん、まあ、学芸員の方もいらっしゃいますけども、う
ん、もちろんもちろん
専門的にやはり研究するっていうもう着目を、もう元々力として持ってる方じゃないですか、
はい、
でもちろんそのミュージアムっていう方、ね、箱の中でその研究っていうものはもちろん大事なこと、研究につながるんですけども、うん、その観点を持ってる人が自分の趣味の部分に、うん、あのフォーカスを当てて集中すると、うん、ものすごいオタクなんですよね。
そう
すごいんですよ。
そうなんですよ。
もうこれはね普段生活してる中ではこうなかなか出会えないぐらい、うん、ものすごいトリッキーな人たちが多いと思います。
そうでこのね FM 八ヶ岳のミステリーツアーを聞いてる方ね、うん、その館長に会いたくな
る。ああそうそうそうそう、分かる気がするな、
ね、
分かる気がする
ね、作品ももちろん大事なんだけど、うん、私やっぱりねどんな時でもその人間、
うん、
パーソナリティだと、
ね、
そうでそのパーソナリティの表ではなくて裏、うん、
なるほどね、
そう
これ面白いよ、う
ん、面白い。カメムシそっち行きましたよ。
いや本当に迷惑だなと思って、これどういうこと、どこにいる、
うん、あ、ちょ、ここだここだ、あ、いやいや大丈夫、
魔女側ですよ、魔女側、
大丈夫、私大丈夫、仲いいの、
あらま、
連れてきちゃったんですね。お尻はあっちを向きなさい、お尻はあっち
カメムシ多い年って雪、ね、降る、雪がすごく降るなんて聞いたことありますけど。
あ、そうなんですか、
うん、へー、もうこれ大雪ですよ僕の中では。
大変、
ね、でも八ヶ岳のミュージアムって一つの特徴があるんですよね。
お
冬の間、
う
ん、あそう休館してません？
閉まってるとこ多いですね。
多いですね。
そう、うん、だとしたら、はい、冬の間はミュージアムのこと誰も振り向かない？
確かに。
うん、だけどね、うん、この番組を通して、うん、冬の間にミュージアムの神秘を教えたい。
なるほど。結局ねその間にさ、まあなんか展示会とかしてるっていう内部的なことあるでしょうけども、
うん、
でもほら館長さんとか、うん、そのキャラクターの濃い人たちっていうのは、
はい、
冬眠してるわけじゃないですもんね。
あ、もちろんですよ、
う
ん、
きっとすごい活動されてると思う。
そうそう、面白い活動しているのよ
あのさ、たくさんあるじゃないですか、うん、ミュージアム、はいはい、僕気に入ってる館長さんいるんですけど、魔女さん的にどこの館長さんが好きってあります？
私ね、そうね、みんな好きなんだけどね、うん、やっぱりね、この前言ったね、うん、妖怪が好きかもしれないあれは特殊な妖怪、
矢部内さんとこの龍太さん、
そう、
うん、館長、
ね、それとね、うん、もう一つ面白いところあるんだよな。
どこだ？
長野県側になりますね。
長野県、
うんうんうん、あの今ね糸尻考古館の方にいらっしゃいますね、樋口さん、この方がね面白いんですよ。
楽しかった、
ね、
確かに、
ね、
そうですね、
なんかねこういう館長になりたいなと思いますね。
あ、いいな、
ね、
樋口さんなんかねこう静かなんですよね、もの静かな感じで、うん、初めは、番組としてねどんな風に、まあ、いじれるかなって部分探しちゃうじゃないですか。そうそうそう、キャラクター的にどんな方なんだろうなと思うんですけど、やっぱ考古館だけあって真面目な印象があったんですよ、うん、
はい、
しかし、まあ、話し始めたら面白くて面白くて、
うん、
印象的でした ね、
ね、
分かる分かる。
なんかそういうねいろいろな角度からね、うん、その 館長さん学芸員さん今度ね、うん、研究員というのが出てきますね。
研究員、
うん、そうこれはねあの考古館とかの意外と特殊な仕事なんですね、うん、発掘調査であった
り、ね、研究員か。
そう研究員でそういう方がいないと私たちは目にすることができないものがいっぱいあるわけですよね、うん、そういう方をちょっとね特集してみたりとかね。
面白いですね。宮古さんはどうですか、あのミュージアム協議会にこう加盟されて、はい、ササリキューはまだあれですけど、はい、どこのミュージアムが好きとか、はい、そこのスタッフさんでこんな方が面白いっていうのなんか印象あります、
は
い、
本当に私自身はそのミュージアムとかっていうのと全く違う畑にいたので、うんうんうん、今回あの一緒にちょっと回らせていただいて、うん、とっても面白かったんですね、うんうんうん、あの作家さん物を作ってる人は割とそんなに遠くはなかったんですけど、はい、それをその紹介する人たちの、うんうん、あの面白さがとってもなんかこうワクワクしちゃって、うんうん、それであの収録にくっついてっちゃってたんですけど、
いやいや毎回ね参加していただいて、はい、実は影 の、ね、あの力持ちだったんですよ。
いえいえ全然あの、ね、ピラピラくっついてただけなんですけど、
いやいやありがたい。
ピラピラ
あの、はい、ピラピラは私だと思うんですね。
そうですね、勝手にピラピラ来て勝手にピラピラ飛べちゃいますもん ね、
あとはよろしくみたいな。
そうそうそうそう、
でもやっぱり最後までねちゃんと聞いてくださって
、面白いです。皆さん本当になんかあのただ一見ちょっと先ほどおっしゃったように学芸員さんとかちょっと硬い感じを受けるんですけど、でもその紹介をする時のその作品を愛するパワーとか、
あーそうだね、
なんかねすごいと思います。あれもう聞いて聞いてっていう感じが、
あのパワーといえばたまちゃんね、
たまちゃん、
あいつも中村キーセーリングの、
はい、そう学芸
員、あのパワーね、はい、もう服装に現れてますよね、
はい、すっごいよ、
そのもうヘアスタイルからもう、そうそうそう、
はい、自分の体を超えた服着てますね。
はあ、はあ、ね、わかりやすいわ、うんうん、
あれに糸つけたら空飛びますよきっと。
糸つけ
見てみたい、
ね、あのFM 八ヶ岳聞いてる方ね、はい、今言った方々に会えるんですよミュージアムに。
すごいよね、
そうですよね、
僕ねあの八ヶ岳美術館、はい、山の県側ですけど、
はい、素晴らしい、
あそこのね館長さんも名前忘れちゃった、もうキャラクターの方が勝っちゃってる、もうすっごい好きなの、はい、すっごい好きすっごい好きすっごい好き、
知ってますか、木を植えるってことに関して、うん、もうね話が止まらない、
そこでも
聞かなくてよかった。今回あの30分番組で話どうやってまとめようと思うぐらい、
そうですよね、
ね、
それでも、ね、だけね、収録終わってからもう、はいはい、もうずっと止まんなくて時間がみたいな感じぐらい、
ね、あった
深いのよね話が、だから止められないのね。
そうなんですよね、
それだけの好きだっていうパワーがやっぱあるんですよね、うん、みなぎってますよね、
ね、ね、
ま、た
やっぱりいいですねこれ、
ね、
本当ですね、
それがさリスナーさんにもこう伝わってるよっていうメッセージがあるっていうのは嬉しくって、
そう、うん、私のところにも来ました、
あ来てました、
あの続くって最後に言ってなかったので、
うん、
あれで終わりですか、
特番で1回限りだった、
うん、
待って、今ハプニング魔女さんのヘッドホンのところにね、
あなんか匂うわ
カメムシが ね、
はい、
魔女さんの体を歩き始めた、
あの友達だからいいの。あ香水ね
パクチーって香り
もね、いいです ね、ということでね、実は、うん、前半ね、
はい、
本当に走るようにやってきました、
う
ん
うん、そうでした
ね、でここからはねちょっとね真剣にね、
真剣、今までも真剣だよ、
あれ
真剣にも望んでるけどさ結果がすごいさ落ちがすごかったじゃない、
は
い、だからああなっちゃったんだけど、
うん、
まあまあ、
いやいや
真剣にね、
いろいろねミッションが来てますね、
お
そう、船畑神社覚えてますか、
行きました ね、
ね、
なぜこの山に
21船がある、
そうだってこのね八ヶ岳の中に21、1箇所だけだと思ってたの、
3つ見つけましたあれから、
嘘、
そう
で、お地
蔵さんが乗ってるのを見つけました
、乗ってた、
はまるんじゃなくて後追いと言います、
後追いだね、遅かったね、後の祭りではないよね、
いやないないない、
ないね、
大丈夫です。でやっぱりねあの北斗市のね、うん、イナーアートフェスティバルがね公演してくださっているの で、
うん、そうですね、
なんといってもねこの八ヶ岳の隠れ財産を見つけたいと思う、
そ
う
かそうかそうか、
そうでそれでね21年何としてでも見つけてやろうと、
お
約束じゃないからねこれ。
これ魔女さんがね個人的にやってるミッションですからね。
う
ん、
そう個人的に。でもこれをね最終編でどこまで見つけたかってやってみようと思います。
あいいですね、報告したいですね。
でもあなたが行くんだよ。
ね、分かったけどさ、うん、一個一個大変だよあれ。
ね、まとまってあるところもあるんですよ。へー、そうで、ひょっとしたら小淵沢の方聞いてますか。小淵沢に湯船地蔵っていうのがあるんですよ。
へー、でその湯船
でそこに温水が出たとかいう噂がありましてね、うんうんうん、でならばその湯船地蔵ってもしかして下が船だったりなんてありえない。
なるほどね、
ありえるでしょ。
じゃあさ21にとどまらないんじゃないですかこれ。
わかんない、うんうん、ね、今これを聞いてる方ね、あなたの周りのミステリーをぜひこちらにつけてください。
そうですね、教えてもらいたいですね。
FM 八ヶ岳の電話番号申し上げましょうか。
お願いします。
0551-36-6700。
すごい覚えてる。
うん、割にねしょっちゅう電話してるの。
そうかそう、個人的にね。
そうそうそうそうそう、なんか面白いことあれば電話入れてるね。でここに電話を下されば、捜索班が回ります。で隊長が行くのは結構最後の方なんですけど、なんせ怖がりなもんでね。
もう嫌よ、ほんと嫌、
ね、でもその前にね、あの優しい魔女の捜索隊が回りますので必ずお電話くださいね。0551-36-6700よろしくね。ということでね、
はい、あれ間違っても湯船の話じゃないでしょ。うちにある湯船を調査してくださいじゃないよね。最近お湯がつかないとかそういうことじゃない ね
放浪ですとかね。
どんなよそうこれ。
魔女が今探しているのは、うんうん、船形神社にまつわる船の形の上に地蔵が乗っている、うん、あるいは丸石が1個いたってもいいです。
へえ、これもそうなんですね。
そうなんですね。でこれらをね探していますので、21見つけた暁には最終回で報告します、
うん、ちょっとこれ必ずや、まあ、最終回って言ってますけどいつまで続くんでしたっけこの番組。
この番組ね3月いっぱい。
あ、そうなんですね。じゃあ春まで、春を迎えたら、
はい、大丈夫よ、うん、大森達氏雪の中でも犬ぞりで参ります。
どんな雪国や。
ちょっとぐらい魔女のさほうき乗せてくれるとかそういう優しさないの。
ほうき飛びません。
飛びません、
寒い時や。
飛ばそうだ、ね、はい、犬ぞりでも参りますよ。参りますよ。ぜひとも皆様のね持っているミステリー、そういった部分ですね、特にいあの岩船ですね。
そうですね、
この船にまつわるもの、情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、先ほど申し上げました、はい、電話番号の方にご連絡いただきましたら調査員が伺いますので、ぜひとも ご協力お願いしたいと思います。
はい、素敵ですね。
いいですね。なんかこんな形でね皆さんの情報をもとに動いていく、はい、まあなんとかかんとか不思議発見ってなんかそういう番組昔ありましたけど、まあそれに近いのかな、うん、
皆さんで見つけたミステリーをいいですね、皆さんのところへまたお返しする、
うん、なんかさ日頃こんな、なんか日頃の中でこんな不思議なことあったってなんかありません？あ、宮子さんとか、
森の中で私は見たことがある、は
い、何を見たんですか？
妖精。
もう本気じゃん、本気の話じゃん、
本気で。その妖精を見たのが実は長野県側になっちゃうんですけども、もうほとんど信濃境だから、はい、小淵沢に住んでる方はねそういう話聞いたことがある方がいるかもしれませんね。
そっかそっかそっかそっか、
はい、でこれはね妖精リング、
妖精リング、
リング、妖精の輪と言いますね。ほう、あ、今ちょうどねキノコ狩りのシーズンでしょ、うんうんうん、でキノコ狩りに行かれたら一本のしめじを見つけたら、うん、できれば黄色しめじ、うん、それが不思議なことに
一番おいしい。
そういう問題じゃないですよ、今見せてる
そかそかそか。
一本の木の周りをぐるりと回っているのです。それは妖精のリングといって、妖精がダンスをしている風景なんだって。
へえ。その一本のしめじの周りが光っている感じ、
うん、木の周りがずっとそう一本取ると、だから一網打尽。あ、そういうこと言っちゃ
う。違う、そうじゃない、そうじゃない、そこじゃない、
そういう問題じゃない。でそれを夕方に見ると、うん、 黄色っていうよりはね、夕方光るでしょ。
うんうん、うん、確かに。
でかそれで妖精の輪っていう言い伝えがある。
あ、神秘的だね。
神秘的でしょ。
素敵素敵素敵。
なんか音楽生まれない？
今の段階ではいつもラジエの言葉がかかってるからなかなか、ね、うん、和太鼓でも叩きたいイメージだったけど、
和太鼓の世界になっちゃう。
どんどんどんどんどん、
それじゃ火祭りにな
っちゃう。
そういうね、あの私たちが普段見てる光景の中で、なんだろう、これは自分が知らない世界だぞって思うことって、うんうんうん、
大事大事、
そう、異次元とつながってる。
そうだね。
そう、
美穂子さんなんかあります、不思議体験、最近の。
私はちょっとすぐには思いつきませんが、見るっていうか、なんか音が聞こえたりはするときありますね、うんうん、なんかピーとかゴーとか。
あの素晴らしい耳鼻科の先生してますので、ご紹介しますね。
ぜひお願いいたします。
ピーって言いましたって聞いて、はい、多分でもありますよ。
あります、 あの、
ね、
あります。
なんか大人になるとこう不思議だと思うことも全部理由付けができちゃうぐらいの知識ってあるじゃないですか、うんうんうん、きっとこれだろうからとか、こういうもんだって、うんうん、でもそれと子供って実は違うんですよね。そう、 そういうことも全部、うん、なんでだろう、ワクワクする、これなんでなんでって、うんうんうん、その気持ちってちょっと大人になると忘れてしまってて、うん、ミステリーをミステリーとして取ってない。
おー、そうだわ。
風にね、だから、うん、もしかすると UFO はいるかもしれないのに、あれは流れ星だって片付けちゃったらそうかもしれないし、う
ん
う
ん、お言葉ですが、
お、来た来た、本物来た。
UFO はいます。
そうでしょ。
そう、我々は宇宙人
だ。我々そうだよ ね、だからそうなんだよ。イクエコがさ、うん、なんかこう、うん、固くなにね、なんか認めないじゃなくって、うん、認めた方が楽だもん、確かに不安もないしね、うんうん、だけどなんかその不安とかそういうものっていうのを打破するためにいろんなファンタジーの中でもいいから、これってどういうことなんだろうって考えるのすごく楽しいことだし、
はい、
多分ね、使ってない脳みその方を使うようになるんじゃないかなと思うんだよね、はい、って僕が言うのもなんだけどね、
さて
ちょっとは使えって
大森達志
よ。おおお、なんか来たぞ、ミッションっぽい声が聞こえてきた。
ミッション2
本物が来た。やべ。
これから、うん、あなたは異次元の世界を旅します。
うん、もう結構このスタジオでもじゃあ、
行きたくないの？行きたくないの？
まあちょっと気にはなる。
あ、いいね、うんうんうん。実はね、縄文シリーズを用意しました。
縄文シリーズ。
素敵です。
素敵です。
いいですよ、いいですよ。
なんか美和子さんの目がギラギラ。
はい。
ね、美和子さん、私たちほらミュージアム散歩の方で、さまざまなね、縄文にまつわる場所だったりとか専門的なお話聞いてきたから、もう我々もうプロですよ。
そうなんですよ。
プロフェッショナルですよ。
本物の縄文を教えよう。
お。
わお。
縄文の人が歩いた道がある。
え？行きたい。
行きたいよね。
行きたい。歩きたい。
ね。でそこで、うん、私たちは歩くのよ。
行っていいんですか？
あ、もちろんです、もちろんです。はい、これはね、はい、梅の木古墳にあります。
どこですかそれ？
おー、やってきましたね。
梅の木古墳。
そう、
うん、
最近ね、皆さんから着目を浴びています梅の木古墳なんですけども、うんうん、ここでは縄文の後期の生活が見られます。住居跡がね、発見されたんですね。
ほう、
そう、後期って言ったって昨日じゃないよ、うん、
鼻水出た。
2000年以上前。
すごいね。
そう、ね、でこれね、ちょっと縄文の道を皆さんで歩いてください。
わかりました、
ね、そしてこの縄文を歩いてると、うん、この道を歩いてるとどこへたどり着くか、
うん、
中期、
うん、
後期、
ほう、
そう、縄文の後期、この辺りになると縄文の人たちの生活が変わります。
そうですよね、
ね、変わります。ほとんどの方がね、あの教科書で習ったように、うん、毛皮の服を着て、
そうだね、
ね、
う
ん、で石を持ってね、
狩りして、
そう、動物殺してみたいなことがあるでしょ、うんうん、これを私は否定した
い。お
ー、そう、これはね、魔女の仮説なんですけども、うんうんうん、縄文の時代一体何万年、まあ、うん、言い過ぎかな、1万年以上の月日を争いなく過ごした人たちの生活を見てきなさい、
うんうん、面白そうだね。イラストでさ、教科書で見てきてるやっぱね、その縄文人の、うん、姿っていうものはやはりおっしゃった通り、もう筋肉がすごくって、うん、狩りをして火を焚いて、うん、はい、肉をさ、なんならもう肉 ね、ガブってこう骨ごとこうかぶりついてるイメージ、
はいはい
ね、あのイメージがありましたけど、ちょっとやっぱミュージアムの散歩の時にもそこちょっと触れたというか目に覚えてますね、
はい、
あれ実はそんな生活でない部分もあったんじゃなかったのかっていうの、はい、でもそれ触れなくてね今回は、
うん、
なので
やってみましょうか。で縄文って実は彼らには文明とともに哲学があるんですね、
う
ん、
ほう、
この哲学が宇宙とつながってるって知ってましたか？
なんかそんな部分もあったよ。
あったでしょ。あ
の土器のさ絵柄とかが、は
い、そう
見たなんだろうね、人間にも見えない、
うん、
何の動物にかもわからないんだけど、ものすごく目の大きい、
そうそうそう、
あのいわゆる宇宙人的な顔だったりとか。
そう、敵なじゃないんですよ。
あれは
私は宇宙人だと思って。
なるほど、
ね、これはねいろいろあの見解がありましてね、
うんうん、
糸尻考古館にいる樋口さんはそれは違います、
うんうん、あ言ってたね、
これはカエルです、
うん、言ってた言ってた、
ね、カエルが指3本かとかね、
なんか言ってたね。
そういろいろ私は言いたいことがあるんですが、
う
ん
う
ん、だけど私たち以上に第五感第六感が発達していた縄文の人たちは、
うんうん、
言葉ではなくてテレパシーで会話していたと見られる節があるんです。
節があるんだ。
あるんです。世界の歴史の中で、うん、縄文の土器ね、
うん、
いろんな模様あるでしょ。
ありますよ、
ね、あの模様が、
うん、何これ何これ何これ何これ何これまたこれだよ。
そうメソポタミアとかあちらでも発見されていることを君たちは知っているのかな。
共通点があるんだよね。
そうなの。
これ不思議なことに当時だってコンピューターもテレビも携帯電話もない時代なのに、そう、
ラインなんかないよ。
ないんだよ、ね、
ないんだよ。
あったかもしれない、
うん、ラインはここにある。
シーンとしちゃった。
うん、
そうね、
こうラジオっていうの忘れて胸を指さして、うん、
ここにあるって言って
るここにある
どう伝えればいいこれ
どう伝えれば
あそこにある。魔女が胸に手を当てているよって
そう
そっか、
そうやっぱりねこの縄文はね、うん、日本人のルーツなんですね、
う
ん、
まあそうですよ。絶対そこがないと我々もいないわけだし、
愛の、
うん、そうだ ね、う
ん、ねやっぱりねこの人たちの、うん、行方を私たちは探りたいと思う。
確かに、うん、そうだよね。だって、うん、縄文の人たちがいて今までって我々が生きてるこの一瞬までも、うん、絶対つながってるんですもんね。
そうそう、
時代はずっとつながってて時間は、
うん、繋がってますよ、
ね、なんか別物のように考えちゃって捉えてましたけども、
うん、
ね、
うん、
つながってる先輩なんだもん。だって
DNA がつながって、
う
ん、
そうですね、
うん、そうで縄文に弥生が来て、
はい、
で縄文の人たちと戦争になって逃げたっていう説もあるんですが、
はい、
また違う仮説も出てきてますね。
へ
で縄文と弥生の根結、うん、この辺りがどうやら梅の木にあるらしい。
へ
かもしれない。ねえ怖い怖い怖い ね、
いいね。
で本当の縄文の人たちは争いを嫌います、
はい、
自分の土地を持つことさえそれは地球のものなので、
はい、
自分のものにしようとはしない
、はい、
じゃあなるほど、ね、
彼らはどうした。マヤ文明ねえ、
そっか、
そう忽然と消えた。
不思議だよね、不思議だよ ね、
ね、ワクワク。さあそのミステリーを、うん、
これ縄文さ、
はい、
1回じゃ無理でしょ。
そうなんですよ、
うん、
1月やります。
これシリーズ4回。
そうなんですね。
いいですか。
頑張っていってらっしゃい。
よっしゃー行くべっていうことなんですけど、まあ今ね縄文はね本当にテレビでも、
はい、
ね、そして映画でもね話題になってますからね、はい、このタイミングで私たちの身近にある縄文の歴史、そして不思議ミステリーに探っていきたいなと思います。そしてこのミュージアム協議会ではですね、さまざまなこの冬もですねイベントなど、計画しているところもありますので、ぜひとも八ヶ岳ミュージアム協議会のホームページ、こちらの方もご注目いただきたいと思います。そして私大森達志より一つコンサートのインフォメーションをさせていただきたいと思います。はい、毎年行っております八ヶ岳でのクリスマスコンサート、今年も開催です。清里萌木の村オルゴール博物館ホールオブホールズにて12月23日13時30分午後の1時半から開演のコンサート企画しております。こちらの、詳しいお問い合わせ、そして、チケットの申し込み等は0551483535483535、こちらホールオブホールズまでご連絡いただけたらと思います。さあこの番組次の春まで続きます。ぜひとも皆さんと一緒にミステリーを探っていきたいなと思います。また来週。この番組は 北杜市稲江アートフェスティバル実行委員会八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りしました。